How are you?
Today, well, as we know, our pastors are in Kyushu.
ご存知のように今日は牧師が九州の方に行っています。
They are, sharing a message in 熊本
でメッセージを分かち合っています。
So, a month and a half ago,
1ヶ月半前、
Yoshihiro, our pastor asked me if I can share today a message in English.
1ヶ月半前に私は牧師から今日のメッセージを英語でしてほしいというふうに言われました。
So it's a big challenge to me.
これは私にとってすごく大きなチャレンジです。
I will try to do my best.
ベストを尽くしたいと思います。
Yuko is going to translate.
Yuko も今日は通訳をします。
ありがとう。
ありがとう。こちらこそ。
Okay. So, well, my goal is that the Holy Spirit can talk directly to our hearts.
今日私たちに聖霊様が直接語ってくださることを願っています。
And your life can be encouraged this morning.
この朝、皆さんの人生が励まされることを期待しています。
Amen.
Amen.
Well, thank you for visiting us today.
今日お越しいただき本当にありがとうございます。
ありがとうございます。So let's pray.
ではお祈りしましょう。
Dear God, thank you for this opportunity to preach your word.
今日、あなたの御言葉を分かち合うことをこの機会を与えてくださりありがとうございます。
Oh, it's a privilege to me.
これは私の大きな喜びです。
Please speak your word alive directly to our hearts.
どうぞ私たちの心にあなたの生きたお言葉を御言葉を直接語ってください。私たちの人生にあなたの息吹を吹きかけてください。
In the name of Jesus.
イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
Amen. Well, I'm going to ask you to open your Bible.
聖書を開いてください。
In Song of Solomon,
雅歌の2章15節です。
Verse 15,
雅歌の2章15節です。
And if you already have it, you can say、oh. Okay. Song of Solomon, chapter 2, verse 15.
雅歌の2章15節です。
If you already have it, you can say Amen.
開いたらアーメンと言ってください。
Amen. Okay, because you are the first one. I wanted you to read, please.
アーメンと言った方に読んでいただきたいと。
お願いします。
お願いします。
はい、verse 15 only.Amen.
Amen.
Say, catch all the foxes.
すべての小狐。
Those little foxes.
この小さな小狐。
Well, I say little, but it's
little. 小さいと言いましたけど、多分このぐらいはあると思うんですけど。
Before they ruin the vineyard of love.
彼らが私たちのブドウ畑に入る前に。
For the grapevines are blossoming.
それを捉えてほしいと。
So today I called this message.
今日このメッセージをしたいと思います。
Catching the little foxes in our lives.
私たちの人生の小さな狐を捉える。
So remember this verse.
これを最初に覚えておいてください。
Catch all the foxes, those little foxes.
これらの小さな小狐を捉えるということです。
Before they ruin the vineyard of love.
私たちのブドウ畑を荒らす前に。
So actually, I share about this message.
今日皆さんに分かち合いたいメッセージは、
men's group at Noboru's house.
Noboru さんのお家でやっている男性グループ、男性セルですね。
I don't remember when exactly, but maybe this year. I don't remember.
はっきりは覚えてないんですけども、今年なんですが。
Well.Before the message, I want to talk about an article called The Broken Windows Theory.
この、ですね、今日分かち合いたいメッセージというのは、割れ窓理論と言われる理論についてです。
It's a very interesting theory.
これすごく面白い、理論 でして。
And when I was reading,
私がこれを読んだとき、
I said, wow, it's very similar to this verse. Catch all the little foxes.
ああこれってこの小さな狐の箇所にすごい似てるなと思いました。
This article, this theory is not a Christian theory. It's not about Christianism.
これはクリスチャンの方が書いたとかクリスチャンのための論文ではないんですけども。
But you can read in Wikipedia or on internet.
これ普通の論文なので Wikipedia だとかインターネットで探して読むこともできます。
If you are interested in learn more about this theory, you can find at home.
もし興味があってもっと学びたいと思ったらどうぞご自宅で探してみてください。
Broken Windows Theory.
割れ窓理論と呼ばれている理論です。
The theory is very simple to understand.
この理論は理解しやすいものです。
And it's about fix the problems when they are small.
これは問題が小さい時にそれを修復していくということが書かれています。
It's very simple. Fix the problem when they are small.
その問題が小さいうちにそれを回復するということです。あ、大丈夫でしょ
う。Sorry. Okay. Again, fix the problems when they are small.
問題が小さいうちにそれを修復するということです。
It's very simple. When the problems are small, it's easy to fix.
問題が小さいときにはそれを修復するのがとても簡単です。
If we don't fix the small problems, they could be bigger.
もしその問題を放置しておいたら、それは大きくなっていくでしょう。
The title, The Broken Window Theory, comes from the following example.
この割れ窓理論というタイトルは次のような実例から付けられています。
So the theory says, consider a building with a few broken windows.
この理論というのはその割れた窓ガラスのについて建物の割れた窓ガラスについてを考えています。
The theory say, if the windows are not repaired,
その割れた窓がもし直されることがなくて
and if nobody are using the building,
そしてその建物を誰も使っていないとしたら
the tendency is to break a few more windows.
破壊者がさらにその窓だけではなくさらに破壊を進めていくことでしょう。
As a like vandalism or vandalism or
破壊ですね。破壊行為、暴力。
That happen when that someone is abandon building.
誰かがその建物を放置しておいて。
So if the people look, ah, this abandoned, they can broke more windows.
ああ、これもう誰も使ってない建物だからって言って窓ガラスを割ったりってありますね。
So that's why this theory is the broken windows theory.
そこから割れ窓理論という言葉がつけられています。
So、many years ago,
何年も前ですけれども、
Professor Zimbardo,
Zimbardo さんという教授が
made an experiment.
ある実験をしました。
And very interesting experiment.
これはすごく面白い実験なんですけども、
He parked a car in a Bronx.
ブロンクスという場所に車を1台駐車しました。
The Bronx is in New York.
ブロンクスはニューヨークにあります。
And this is a poor and troubled area in New York.
ここはものすごく問題が多くて貧困のエリアです。
He put a car, park a car there.
そこに車を駐車したんです。
And exactly the same car.
で、全く同じ車を。
Same model.
同じモデルで。
Same color.
同じ色で。
Same brand.
同じ車種ですね。
I don't know what kind of car. The theory don't say the name of the car, but maybe a Toyota or something.
何の車かっていうのはちょっとここに論文に書かれてないんですけども、多分トヨタとかそういう車だと思います。
Well, the second one, he parked in Palo Alto, California.
そして2台目のその車はカリフォルニアのパロアルトという場所に駐車されました。
And Palo Alto is a rich and peaceful place.
そのパロアルトというのはカリフォルニアの高級住宅街ですね。閑静な高級住宅街です。
So, two identical cars. 同じ車。But one in Bronx, and another in California.
2台の全く同じ車が、1台はブロンクス、もう1台はカリフォルニアのに、止めら放置されました。
Troubled area and very, very nice area.
トラブルの多い、問題のあるエリアと、そして、とても素晴らしい場所。
So、two identical cars abandoned on two places with very different kind of people.
2台 の, その全く同じ車は、2種類 の, その全く異なった人々が住むエリアに放置されたんです。
So、Professor Zimbardo said, let's see what happened.
そして、ジンバードは何が起きるか見てみようと言いました。
And what do you think happened?
何が起きたと思いますか?
Well, the result was that the abandoned car in the Bronx.Began to be stolen just within hours or maybe minutes.
結果はですね、ブロンクスに放置された車は、数分経つうちにその盗難が始まったんですね。
So after a while,
しばらくすると、
in the Bronx area,
ブロンクスにある車の方は、
the car lost the tires.
車はタイヤを失い、エンジンもなくなり、
ミ
ラー、鏡もなくなり、ラジオもなくなりました。いろんなものがなくなってしまいました。
All the usable parts was stolen.
使いうるすべてのパーツがもう盗まれてしまったんです。
But at the same time,
しかし同じ頃ですね、
the car in the other place in Palo Alto, California,
カリフォルニアのパロアルトに駐車された車は、
was untouched.For more than one week, for more than a week.
1週間以上も誰にも触れられることがなかったんです。
And maybe you can say, well, it's obviously, it's okay, the poor area, 早くね。
皆さんもそれは理解できると思います。
Everyone say, well, it's because it's a poor area.
だってそれは貧しい地域だからだよとみんな言いました。
But a week later,
しかし1週間後ですね、
Professor Zimbardo
said, ジンバード教授が言いました。
皆さんちょっと待ってください。 Please wait. Let's see what happened if I broke a window in the car.
ジンバード教授がもし私がこ の, パロアルトの方の車ですねの窓ガラスを割ったら何が起きるだろうかと言いました。
So Professor Zimbardo went there.
そしてジンバード教授はそこに行き、
カリフォルニア area, very rich area and nice area.
ね、お金持ちの住むパロアルトのカリフォルニアのパロアルトに行き、
and he broke a window.
彼自身が窓ガラスを割りました。
And soon after,
そしてすぐ、
people there,
そこに住んでいた人々、
joined in the destruction.
その破壊に続くようになったんです。
As a result,
結果として。
The same thing happened.
同じことが起こったんです。
Violence and vandalism.
暴力と破壊です。
And this example.
そういう実例がありました。
And the question is,
質問は、
Why a broken glass in the car?
なぜ一枚の割れた窓ガラスが、
unleashes a violence and vandalism.
破壊と暴力を誘発してしまったのか。
Why?
どうしてでしょうか。
たった
1枚の割れた窓ガラスが、たった1枚の壊れた窓ガラスが暴力と破壊を誘発したんです。
And Professor Zimbardo explained,
ジンバード教授は説明しました。このように説明しました。
It's not about poverty.
これは貧困によるものではないんです。
It's not about the poor place.
これは貧困の場所だったからということじゃないんです。
It's obviously something that have to do with human psychology and human behavior.
これは明らかに人間のその行動、心理と行動によるものです。というふうに言いました。
So, here comes an interesting part.
ここが面白い非常に興味深い部分だと思います。
So broken glass in an abandoned car.
放置された車の窓ガラスは、
provide a sense of impairment.
人々に、無関なんだろう、無関心じゃないね、感覚の麻痺を与えました。
Indifference.
無関心を与え、
carelessness.
そして無頓着を与えました。
It's like a feeling of lawlessness.
まるで、規範もルールもそこにはないというような無法な感覚、無政府感覚っていうんですかね、無法感覚みたいです。
Or in other words, not standards or not rules.
そこには本当にルールも規範もないという感覚です。
Because the car was abandoned.
車は放置されていたんです。
So a broken glass in an abandoned car provides that kind of sense.
この放置された壊れた窓ガラスを持つ車が人々にそのような感覚を思い起こさせたんです。
So the people say, well, the car is abandoned. Anybody care about the car? No problem. No law, no police.
まあ、だって車を放置されてるんだしって言って人々はその車をなんて気遣うことなくもういろんなものを盗んだり。
No matter the place, if it's a poor area or a rich area, it was the same thing happened.
この問題っていうのは場所には関わらない。リッチであっても、貧しくてもお金持ちのエリアであっても関係なかったんです。
So each new attack suffered by the car.
そのように新しいその車に対する攻撃があるたびに、
reaffirm and multiplies this idea.
そのような考え方がより明確になっていきました。
If nobody fixed the problem,
もし誰もその問題を解決しないなら、
the problem could be bigger and uncontrollable.
やがて問題はより大きくなって、そしてやがてはコントロールすることが難しくなっていくでしょう。
That's why today I want to talk about the catch the little foxes.
ですから今日皆さんにその小さな狐を捕まえるということをお話ししたいんです。
So I have an example.
ここにちょっと例があります。
I've talked about the theory. I'm sorry. I'm still talking about the theory.
まだちょっと理論についての話が続いてるんですけども。
For example, about this theory.
例えばこの、理論に基づくならば、
If a community shows signs of deterioration,
もしコミュニティが悪化していくっていうその兆しを見せるならば、
And this seems not to matter to anyone.
そしてそれを誰も気にかけてないというのが見られるならば、
Then it could generate crime in a near future.
近い将来それは犯罪を引き起こしていくでしょう。
I don't know why. I don't know if you sometimes can feel that.You can feel that when you are walking in a place in a bad condition.
例えばすごくこう悪いエリアですね。そういうところを歩いているときに恐れを感じますよね。
In the night, maybe.
夜だったりしたら。
Not light, the abandoned place.
明かりもないし、なんかすごいこう壊された、破壊されたものとかもあるし。
I don't know.What you can feel, but in my case, ちょっと怖い。
皆さんはどう感じるか分かんないけど、私はちょっと怖く感じるんです。
And of course, the people who want to do something wrong, like a robber or something.
そして何かこう間違ったことをしたがる人、例えば盗むとかそういうことをする人は、
I don't know why that kind of people are looking for that.Kind of places.
そういう人たちはなぜかそういう場所を探しています。
Because they say, well, there is not a law, no police, no light, it's a abandoned place.
ここはね、明かりもないし、警察もいないし、なんか放置された、見放された場所だから。
So the problem in that area start to be bigger.
で、そのような場所はだんだんだんだんこう状態が悪くなっていくと思います。
I don't know.Maybe if in a park,
例えば車、公園で、
if the not light,
公園にそのライトがない、明かりがない公園ですね。
Maybe in the future, can could generate problems like crime or vandalism or something if nobody fix the light.
でそういう場所においては、もし誰もそのライトを、ね、直したりしないんであれば、やがてそこは犯罪が起きる場所になってしまうんじゃないかと思います。
皆さん分かりますか ？That theory is easy to understand, right? Okay. Another example.
他の例ですけども、
For example, a little faults.
小さな違反があるとします。
Like parking in a forbidden place.
例えば駐車違反だとか
speeding or failing to red light.
スピード違反だとかあと信号無視ですね。
If they are not punished,
でそういう小さな違反なんですけども、でも誰もそれを罰することがなかったら、
then begin major faults,
そしたらやがてもっと大きな問題になっていく、
and then more and more serious problems.
そしてもっと深刻な問題になっていくでしょう。
I heard some case in Susukino.
私はSusukinoであるケースを聞きました。
The people start to park the car in a forbidden place.
人々がすすきのに置いて人々がこう駐車違反をするんですね。
And the police don't say, didn't say anything.
でも警察は何もそれについて言わないし、おとがめをしないと。
And after that, all the people park the car the same way.
そうすると、もうそこにみんな駐車しだした。
Like normal.
それはもう普通の当たり前のようにそこに駐車している。
After Japanese police saw the problem,
そして、日本の警察がそのエリアの問題を見たときに、警察はその問題を、止めました。停止しました。で、もう今はそのすすきののエリアね、もうパーキングできなくなってますね、道端には。
Maybe the police say, if we don't say anything,Now, the problem could be bigger.
多分警察も思ったことでしょう。もう私たちがこうやってこう何も言わないでいたら、こうやって大きな問題になっていくんだと。
So they could fix the problem when the problem was small.
問題が小さなうちにそれを回復していた、修繕していったということです。
Another example.
他の例ですけども、
If we allow violent behavior as a normal,
もし私たちが、日常的に暴力行為を行っているなら許しているなら、小さなまだ発達段階にある子どもたちのに対してですね、
The development pattern will be more violence when these people are adults.
ね、そのような状態でいるならば、彼らが大人になるときにはもっと暴力的な行為が行われるでしょう。
If the kid have a violent behavior,
もし子どもたちが暴力をこうなんていうか習慣的に行っているんだったら、
No problem. It's just a kid.
問題ないよ、これはまだ小さな子どもだから。
Be careful. Maybe that violent behavior could be represent a problem when he grows.
そのように小さな子どもだからと思っていないでください、気をつけてください。子どもたちはやがて大きくなり暴力的な人間へと成長していきます。
Another example at home.
例えば家庭の中でのことを、例を見てみましょう。
If the parents don't keep the order in home,
もし、両親が家庭の中の秩序を維持しようとしなければ、
And don't care about it.
そしてそれに気を止めようとしなければ、
For example, house in bad condition.
例えば家の中がすごいひどい状態になっている。
I will fix later.
後でやるから。
The contact, maybe the switch, no.
なんかスイッチがズズズってショートしそうになってるんだけど、もう大丈夫だから後でやるから。
Another problem over there, another problem, and after that.The problem will be bigger.
ここもあそこももうなんか問題だらけで、だんだん問題は大きくなっていきます。
For example, poor cleaning habits.
また例えばいつも掃除が行き届いてない、家の中の掃除が行き届いていない。
By the way, I live alone.
ところで私は一人暮らしをしています。
And I try to keep clean my house all the time.
私はいつも家の中をきれいにしてようと思っています。
Because I'm very lazy.
なぜなら私は結構、だらしないんです。
If I don't clean,
もし私が片付けをしなかったら、
I say, ah, I don't want to clean and the problem is bigger.
もうやりたくないって言って、だんだんだんだんなんかこうひどくなっていきます。
By the way, I try to fix the problems at home when they are small.
だから私はその問題を小さなうちに家の中に置いてはちょっと片付けていこうと思っています。
I prefer wash one dish after Eat.
私は ね、一枚のお皿を使ったらもうすぐ洗うっていうふうにしたいんです。
wash, then I need to wash like 10 dishes.
だってほっとくと後から10枚も、ね、お皿を洗う羽目になってしまうからです。
so, that's happened to me at home.
そんなことも起こってるんです。
But I have a problem. My only problem is I don't like wash, use the wash machine. I don't like 洗濯機つけ
私はあの食洗機を使うのが好きじゃないんです。
It's a big problem because when I want to use clothes、
あ、そう、洗濯機じゃない、
ね、洗濯機、はい、
普通の洗濯機ですね、うん、
Where is my clothes? My clothes. Ah, I need to wash.
私は洗濯物をためすぎて、あ、あれ、ね、僕のあの服どこだっけ、あって洗濯物の中からこう取り出すみたいな。
私の問題です。
でも私もその壊れた窓をこう直さなきゃいけないですね。
For example, bad habits at home, like bad language.
また、悪い言葉を使う習慣や、ですね、悪い言葉を使う習慣。
Disrespect among members of the family.
また家族を敬う態度がない、あのお互いに侮辱し合うような態度を取る。
We don't fix, then gradually fall in a negligence of interpersonal relationship of family.
そしてそういうのをあの放っておくとだんだんと家族の関係が悪くなって人間関係が家族の中で薄れていきます。
And start creating bad relations with the society in general.
で多くの場合はそういった時にはあの悪い関係を人間関係を外で持つようになります。
Mm-hmm. Well, it'sA lot of examples.
たくさんの例え話をしましたけども、
It's sad, but my country, not like my house, just like a country. I'm from Mexico.
私の、あの、家の中のことじゃなくて、私の国、私はメキシコ出身なんですけども、私の国のことで言えば、
And now we have big, big problems.
私たちは今国で大きな問題を抱えています。
Because we had lack of respect.
なぜなら私たちはあの 尊重する心を失っているからです。
The authorities.
権威に対してですね。
We permit extortion and bribery.
私たちはあの賄賂だとか、あの賄賂だとかその強要するだとかそういうことを日常的にしています。
And now it's very simple to do. Everyone do. Even kids.Everyone do extortion and corruption.
小さな子供であってもそういうなんか賄賂だとかあの、まあ、汚職みたいなことをね、容易にします。これは本当に自分の国ではメキシコでは大きな問題になっています。
Now, if you are at school, high school maybe, kids from high school,
あの高校生のような年の子であっても。
I don't. Why you learn? Just pay the teacher.
なんで勉強なんかするんだよ。ただお金払えよ先生に。
Give to him a 赤ワイン。
赤ワイン持ってってやれよっていう。
No, it's a big problem.
そんなことが起こってるんで大きな問題なんです。
Maybe you can say, Vito, it's a small problem. Well, now it's not small.
ね、あのそれはもう本当に小さな問題ではないんです。
Now.All our authorities are corrupted.
もう私たちの、周りにあるすべて の, その 権威っていうものがあの崩壊してるんですね。
And now all the world are looking to us like, ah, メキシコは危ない。
世界中が私たちのメキシコを見て、メキシコは危ないって思っています。見ています。
本当に私恥ずかしい。I'm ashamed.
恥ずかしいです。
I don't like, but we permit. We couldn't fix when the problems was small. Were small.
私は本当にそれが嫌なんですけど、でもこの問題が小さい時に私たちはそれを解決してこなかったんです。
I love Japan.
私は日本が大好きです。
I really want that my country can learn.From Japan.
本当にメキシコにこの日本を学んでほしいなと思います。
But in my country, it's like nobody wants to repair the problem.
でも私の国では誰もこの問題を解決しようとしないんです。
But now we are fighting between the people and government with like strikes.
今は私たちまあ、人々とそれから政府の方でこうストライキをするなどして本当に対立しています。
Well, as a summary,
要するにですね、
Fixing broken windows,
窓、壊れた窓を直すということは
Restoring order,
私たちの秩序を回復すること、
And reducing problems in our communities.
そして、コミュニティの中の問題をこう軽く軽減していくということです。
In some countries,
ある国では、
through this, theory,
この、理論を通してですね、
they, say fix the problems when they are small is a successful strategy to prevent big problems.
この問題が小さいうちに修復することは大きな問題を食い止めるための良い必要に成功する戦略であるというふうに言われています。
So no Christian people say that fix the problems when they are small is a good strategy.
クリスチャンの人が言っているわけではありません。一般の、ね、意見として大きな問題を食い止めるための良い戦略だと言われているんです。
the Bible talk about it.
でも聖書もこのことを言っています。
The Bible say, catch the little foxes.
聖書の中でも狐を小さな狐を捕まえなさいと。
They are small, maybe.
それらは小さいでしょう、多分。
But if you don't catch,
でもそれを捕らえないでいるならば、
they will destroy all the vineyard.
それらがやがて私たちのすべてのブドウ畑を食い荒らすでしょう。
And could be a big problem.
そして大きな問題に私たちの人生に大きな問題をもたらすんです。
So now I want to use the same theory.
今この理論をですね用いてですね。
But in our lives.
私たちの人生について考えてみたいと思います。
So these little foxes.
この小さな狐。
Can introduce in the vineyards.
この小さな狐はブドウ畑に入り込むことができます。
through any small gap.
本当に小さな隙間から出てもです。
small gap.
小さな隙間です。
But this little foxes can introduce there.
この小さな狐はもう入り込んでくることができるんです。
Because they has a lot of agility and flexibility.
なぜなら彼らは本当に賢くてそして柔軟なんです。
Sometimes it's difficult to catch them.
時には彼らを捕まえることは本当に難しいでしょう。
And sometimes it's difficult to detect them.
時には気づくことさえ難しいんです。
That's why today I want to encourage you.
ですから今日皆さん励ましたいと思うのは
to be careful.
気をつけてください。
David saysPsalms 86.
ダビデ王は、どこでだっけ
Psalms 86. Well, anyway, I will read later.
Okay. 詩編の
86
ですね。詩編の86編。
11. I'm sorry. 86.
少々お待ちください。
I'm saying, I think it's another quote. I'm sorry. Well, I'm sorry. I don't have the quote exactly, but David asked God, look my heart and help me if I can see.Something inside.
おそらくですね、詩編の139編だと思うんですけども、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってくださいという。
Yes. Yes. Thank you, Yuko さん。ありがとうございます。詩
篇139編の23編です。
Yeah. Can you read again?
はい。もう一度お読みします。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。
Amen.
Amen.
So another. Well, I will talk about later. So, This little foxes can introduce with through any small gap.
このように小さなあの狐が私たちのあのなんかブドウ畑に小さな隙間から入り込んでくることがあります。
When they can introduce in the vineyard,
でその狐たちが入り込んでくると、
the damage they can cause is big.
彼らが与えてくるダメージというのは本当に大きなものです。
And also they can destroy the beauty and productivity of the vineyard.
そしてあの彼らはまたブドウ畑の美しい実りだとかそこから豊かな実りだとか美しさとかそういうものをも破壊していきます。
They can destroy all.、
ね、全てを破壊していくんです。
So it is important to pay attention to the little things.
ですから小さなことにあの心を向けていくということはすごく大事なことです。
Little things that want to introduce in our lives.
そういった小さな問題というのは私たちの人生の中に入り込もうとしてきます。
But, okay. Because the little things can hit the foundation of our lives.
なぜならその小さなあの問題っていうものが私たちのその土台ですね。を揺らがそうとするんです。
The foundation that has been established in our hearts.
私たちの心の中で立て上げられてきているその土台をですね、揺るがそうと攻撃してくるんです。
And maybe doesn't seem that to have influence in our lives, but they could lead to a bigger problem.
最初はもしかしたら、まあ、こんなことは大きな問題じゃない。私たちの人生に影響はないだろうって思うかもしれないけども、それがやがて大きな問題になっていくんです。
Maybe.It's a small, for example. I told Yuko that when I came to Japan.
ちょっと小さなあの話なんですけども例なんですけども私ユーコに話をしたんですけど私が日本に来た時
I say I want to read my Bible in the morning at night two times.
私はその頃ですねあの日本で夜と朝に聖書を読んでいました。
I used to read the Bible night, morning at night.
毎朝毎晩聖書を読んでいました。
But one day, I say, in the morning I say, well, I'm very busy, so I will read later.
でもある朝ですね、ああもう忙しいなって言って、ちょっと時間ないから後で読もうっていうふうに聞きました。
And I couldn't read in the morning, at the morning.
その日の朝は聖書を読むことができませんでした。
And that happened again and again and again and again.
そしてそれが毎日毎日繰り返されてきました。
Maybe it sounds like better. 大丈夫。If you don't read the Bible one day, no problem.
ね、その聖書一日くらい読まないぐらいベッド大丈夫だよと思うかもしれません。
I know. Maybe it's not a problem.
わかります。それはあんまりそんなに大きな問題じゃないんですよね。
But after a while,
でもしばらくして、
no Bible.Morning and night.
朝も夜も聖書を読まないってなってしまうんです。
After a while, I read the Bible three times per week. 毎週は3回ぐらい。
だんだんあの週に3回ぐらいしか読まなくなっちゃいました。
And I say no, 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 no more.
これは良くない。これはもうダメだ。
And then fix the problem.
そして問題を解決しました。
And I try to read every day.
そして毎日読むようにしました。
Of course, someday I can. Well, I don't feel bad.
時には読めない時もあります。
But I don't want to say 大丈夫、大丈夫、大丈夫。
でも、you know? それについて大丈夫、大丈夫、まあいっかとはしたくないんです。
Maybe you can fix the problem.
皆さんも問題を解決することができるでしょう。
And if that happened again, just fix again.
そしてまた問題が起こったらまたそれを修復すればいいんです。
It happened again. Fix again.
問題が起これば問題を解決する。
And try to keep fix.
そのことを繰り返してください。
But if you don't keep, you don't fix, be careful.
でも問題を放置したらその時は気をつけてください。
The same happened maybe when you stop to pray,
同じように例えば祈りをやめてしまったら、
if you stop to seek the face of the Lord,
主に御顔を、主の御顔を求めることをやめてしまったら、
I will pray later.
ああ、後でお祈りするわ。
And later you don't have time and you say, ah, come, God, you know my, you know me, amen.
そして後から、神様私のことは分かってますよね。アーメンって終わってしまいます。
Or stop to share the gospel, maybe?
または、福音を分かち合うことをやめてしまうか。
One thing important is stop to give love to others.
そして最も大事なことですけども、周りの人に愛を分かち合うことをやめてしまう、愛することをやめてしまう。
Don't stop.
それはやめないでください。
We need to give love to others.
私たちは人々に愛を分け与えていかなきゃいけません。
So the writer, Solomon, advised us to catch the little foxes.
画家の中でソロモンは私たちに助言をしています。
Because that I say these little foxes, without scandal,And quietly,
この恥ずべき、なぜなら恥ずべきことがを抜かしてですね、起きないように。
Very quietly can destroy our vineyards, our relation life, relationship life with God.
あと私たちのブドウ畑である私たちの人生とか神様との関係ですね、それを破壊するような恥ずべきことが起こらないように気をつけなさいと。
So today I want to talk about our relation, our life and relationship with God.
私たちの人生そして神様との関係について話したいと思います。
Because in our relation with God, our relationship with God,
私たちの神様との関係というのは、
Sometimes we are trying to not make big mistakes.
時に私たちはその関係の中で神様に対してですね、大きな間違いを犯さないようにと努めます。
So we are trying to not make big mistakes. Now there is a big mistake. No.
ね、大きな問題に目を奪われて、その大きな問題をとにかくしないようにっていうふうに努めます。
Without realizing that maybe we are bound to many small faults.
ですが私たちは小さな失敗に本当は縛られています。
Or bad habits.
悪い習慣ですね。
Like maybe lying.
嘘をついたり
Envy.
人を羨んだり
Resentment with others.
憎しみを抱くだとか
Etc.
そうした小さな罪ですね。
And they can destroy our relationship with God.
そうした小さな罪こそ私たちと神様との関係を破壊するんです。
So that things move away slowly.
ね、それらのものっていうのは本当にこうゆっくりと突然やってくるのではなく、ゆっくりと進んでいきます。
So be careful.
ですから気をつけてください。
First Corinthians.
第一コリントの
5
章
verse
6節です。第一コリントの5章6節です。
If you have it, you can say amen.
もし開いた方はアーメンと言ってください。
This time I will read. No problem.
今回は私が読みますから心配しないでください。第一コリントの5章6節です。
Say, don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough?
あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか？
The sin doesn't begin with much.
問題っていうのは罪というのは大きなものから始まるわけではありません。
Maybe the sin starts with a little bit.
罪は最初は小さなことから始まります。
That's why we need to beware.
ですから
the little foxes.
ですから私たちは小さな狐を警戒する必要があるんです。
We continuously, every time.
私たちは続けて、いつでも
We must check all parts of our vineyard.
私たちのブドウ畑の隅々をチェックする必要があります。
To see if there is little foxes who are eating our fruits.
そこに私たちが実らせた小さな実らせた実を食べる小さな狐がいないかどうかということをチェックする必要があります。
All the time we need to check.
いつも私たちのブドウ畑を見張る必要があるんです。神様の前でです。
So, be careful.
ですから気をつけてください。
Be careful with those things that we omit.
私たちの、
Please continue. Oh, okay. Be careful with those things that we omit. Like, no problem, it's a small thing. We omit.
そういう、私たちがそういう問題に対して大丈夫大丈夫っていうようなそういう気持ちを認めてしまう、そういうふうになってしまわないように気をつけてください。
Okay. The only way to detect and catch those little foxes.
そうした小さなキツネに気づく唯一の方法というのは、
The only way is having enough humility.
十分な神様の前で十分な謙遜を持っていくということです。
Humility to recognize the small mistakes or faults that sometimes we are doing and try to not commit again.
私たちが犯してしまう小さな間違いだとか、それから失敗、不正、そういうものを自分自身で認める、神様の前に認める、そういう謙虚さを持ち続ける必要があるんです。
That's why King David says to the Lord.
ですから、ダビデ王は神様の前に言いました。
Search me, O God.
神様、私を探ってください。
And know my heart.
知ってください。
And they say, test me.
そして、試してください。
And know my anxious thoughts.
私の思い煩いを知ってください。
Point out anything.In me that offends you.
私を常しえの、あ、違った。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、
And lead me along the path of everlasting life.
そして私を常しえの道に導いてください。
In other words,
別の言い方をすれば、
The King David was saying,
ダビデ王は言いました。
Oh Lord, please.
ああ、主よ。
Show me if there are little foxes hiding in my vineyard that I don't know.
主よ、私のブドウ畑の中に小さな狐が、私のも知らないような小さな狐が隠れていないかどうか見せてください。
It's difficult to catch them, so please show me.
これは捕まえるのが難しいんです。ですからお願いです。見せてください。
So, let's try to catch the little foxes in our vineyards.
さあ、私たちの人生の中のブドウ畑の中にいる小さな狐を捉えるように努めてください。
We can only accomplish with God's help.
私たちは神様の助けでのみそれをなすことができます。
It's not about our strength.
私たちの力によるのではありません。
We need to ask God, help me, God.
私たちは神様の助けを求める必要があります。
Because God is always willing to help us.
なぜなら神様はいつでも喜んで私たちを助けてくださいます。
To strengthen us and give us the ability to improve many aspects of our lives.
神様はどのような状況の中にあっても私たちが成長していくことができるその能力を与えて、そして勇気づけてくださいます。
So we can only accomplish with God's help.
ですから私たちは神様と共にしかこれを成し遂げていくことはできないんです。
So today is a day to repair broken windows if you have broken windows, if you think you have broken windows.
今日は皆さんの中にある割れ窓、それを修復していく日です。
Or today could be a day to catch and throw out your life, our life, every little foxes.
そしてまた私たちの人生の中にある小さな狐を捉えて、そしてそれを投げ捨てる時です。この理論は、割れ窓理論は言っています。私たちの問題が小さい時にそれを解決しなさい。
アメン、
アメン、
アメン、アメン。Let's pray.
ではお祈りしましょう。
Oh, Heavenly Father,
天のお父様、
Help us to detect and catch and get out of our lives anything that damages our relationship with you.
神様、あなたとの関係を壊すものが私たちに、私たちが気づいていない、また取り除く、私たちが気づいていないようなそういうものを私たちからに気づかせ、また取り除かせてください。
And also our relation with our neighbors.
そしてまた私たちが隣人に対して の、 その関係を損なうようなものを気づかせ、またそれを取り除くことを助けてください。
Help us to detect the small problems, the problems that I can see.
小さな問題、私たちが気づいていない小さな問題を気づかせてください。
We ask in the name of Jesus.
イエスの御名によって、お祈りします。
Amen.
アーメン。
アーメン。